この番組は株式会社ディープラーニングの提供でお届けいたします。
皆さんこんにちは。雑話ニャンライフ第201回目の配信をお届けしてまいりたいと思います。本日お送りいたしますのは私はケサと
オスコとコウスカでお送りいたします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、もうすっごい大きいと言われ、大きいっつか激しいとか厳しいとか言われる寒波が収束方向にあるということで、
もうよかった
ね。火曜日から関東、埼玉県のね、私たちがいる方はだいぶ過ごしやすくなってということなんですけれども、ねえ、ちょっと被害がまたねすごいっていうことで、新年早々ご苦労されてる方が ね多いんじゃないかなって。
本当ですな。
ええ、尋常じゃないよね。
ドカ雪っていうもうレベル過ぎてるもんね。
大
変だよね。
父方の実家が秋田の横手なんですよ。
うん。
で、小さい頃よくっていうか、まあ冬、
うん、
行っていて、ほんと壁のように雪が積もってたって、子供心にね。
ほうほうほう。
こう見上げるぐらい雪が積もってたっていうのがあるんですけど、
うん。
なんかそういうのが、たった1日2日で積もっちゃうって。
すごいよね。
すごいことなんだなって。なんか自然の力にはどうにも太刀打ちができないんだなっていうのをね、改めて感じるところですけれども。
なかなかね、まあ変な話、埼玉県のね、ここら辺は、寒いだけでね、そんなに雪も降らないしっていう ね
関東の風とかね、
まあ。まあありがたいことですけどね。
ねえ、ほんともう関東で30センチ降ったらちょっともう日常生活厳しいっていうのが
多いでしょうからね。
ああ、もう無理だね。
もう10センチで無理だろうね。
ああ、ちょっと難しいよね。
10センチでももうあたふたしちゃあかんね。
そ
うですよ。
私、まあまあ、雪別にそんなすごい慣れてるわけではないんですけど、
うん、
あんまり雪道で転ぶっていうのないんですよ。
ああ、外出ても。
ただ、この間ね、傾斜のある場所の雪は、さすがに2回転んだので、新年早々ね、
あの、
御嶽山お参り行って、
はい
はいはい、長靴履いて、ちょっと雪ちょっと入っちゃうんじゃないのみたいな深さぐらいあったんで、あった場所を歩いた時に2回転びましたね。
ああ、なるほど、ね。
やっぱ傾斜がちょっと出るだけで、私たちとかは全然ダメなんだなっていうのを改めて思いましたけど。ね、あんまり。
まあ、あとあれだよね。路肩とかね、わかんなくなるからね。そういうのが危ないよね。
ですね。ちょっと怖い部分では。車運転するからね、余計ちょっと怖いですけどね。
そうですか。
ぜひね、雪下ろし大変だったりとかするかもしれないんですけれども、お体だけは事故とかね、気をつけていただいて。
ですか。
はい。いただければと思います。
亡くなる方も多いですからね。
ね、
いただければと思います。
落ちてくるとね、狂気だよね。うん、
本当だよ。で、今度馬って今度死んじゃうからね。
そうね。
うん。
固まっちゃうと痛いし。
ですよ。
はい。というわけで十分お気をつけいただければと思います。
はいはい。
はい。ではまずこちらのコーナーからお送りしてまいりたいと思います。ワンライの気になるニュースピックアップでございます。
はいはい。
今回はですね、ペットモローさんからお題をお借りいたしまして、犬のハテナ、犬の命を救えるふるさと納税があるって知ってた？というニュースなんですけれども、納税をするだけで救える命がある。本編をお借りいたしますと、ペットとして大切に飼われているのが犬がいる反面、辛く悲しい思いをしている犬もたくさんいます。そんな犬たちを救うためのふるさと納税があることをご存知でしょうか。そもそもふるさと納税というのは都道府県市町村好きな地域への寄付のことで、集まる寄付金でその地域を応援できたり、お礼の品をもらえたりする政策ですと。CM とかでもやってますけれども、ふるさと納税っていうのが。それが、一部地域が行っている犬のためのふるさと納税は、保護犬のためのに新しい保護施設の建設費や、保護施設内の動物の治療費や、避妊去勢手術の資金、日常の飼育費用に充てられますということなんですよ。で、これ神奈川県が、やってらっしゃるやつらしいんですよ。ふるさと納税で。なんかね、おーって、あ、こういう手があったんだって思って、前々からまあ、ふるさと納税っていうのは気になってるとか、気になってたとか、あと 保護された犬とか猫のために何かをしたいとか思ってても何をしていいかわからないとかね、
うん、
いう方とかのなんかすごくいいきっかけになるんじゃないかなと、
ですな、
はい、思ってねご紹介させていただいたんですけど、うん、ボスはふるさと納税とか興味ある？
あんま興味ないんだよね。
ああそう。
なんでかっていうと結局このふるさと納税つっても、
うん、
まあ例えば見返り品を期待してるっていうのは非常に大きいじゃないですか。
大きいですよね。
ね、うん。本当になんていうのかな、この町例えば市とかを応援したいとか、
うん、
そういうのじゃなくなってきて、逆に言えばその都道府県とかそこら辺、まあちょっと小耳に挟んだのはその、うん、お礼の品をするためですごい苦労してると。うん
ああ、
うん。
ありますよね、きっとね。
うん、逆にそこで人件費使ってしまったり。
うん。
うん。
どのくらい実際に役に立っているのかっていう、うん、その金額の中でね。
そう、うん。だから、お金を集めることとしてはすごいいいことだと思うんだけど、結局、うん、その、お礼合戦になっちゃってる部分が大きいんで、
そうですね。
俺はちょっといかがらなもんかなと。いうんでちょっと、はい、静観してる部分はありますね。
ああ、そうですか、う
ん。でも逆にこういう、なんていうのかな、これってまあ見返りはないと思うんですよ。
ある
よ。あったとしてもあれじゃないの？なんかもらえるとかじゃないの？わかんないけど。
ね、神奈川県さ、アクティビティのお返しが多いんですよ。
うん。
と、例えば、何々を体験とかね。
おー、うん。
ダイビングの体験とか、ウィンドサーフィンとか、うん、あとスキーとか、食べ物とかはね、そんなにない感じ。なんですよね。
うん。
一応ね、3万円、5万円、10万円ってあるのかな。
え、これをやるというとどうなの？その、ペットのやつをやると。
やってもそうなんですって。で、さらに言うと、結構私もちゃんと見たの初めてなんであれなんですけど、使い道をここのために使ってほしいから寄付をしますよっていうのをきちんと決めてすることができるんですって。
おー、なるほど。
はい。で、神奈川県さんのその保護犬のね、シェルターというか施設を作るために使ってくださいっていう、使途を指定した、寄付っていうのをすることが可能だと、
うん。
っていうのがね、各自治体とかあるんですって。
なるほどね。
奨学金とか、奨学金とかね。あと自然保護とか、
うん、
そういうふうに分けて寄付をすることができるっていうことなんですよ。
なるほど。
うん。で、まあ、金額は金額で決まっているから、そこに金額をして、お返しはそういった、例えば何々の体験とかね、まあ、真鶴の釣り体験と相模湾クルーズとか、
うん、
そういうのがね、あるらしいですよ。
お
うん、ただ、ちょっとね、あーって残念だったなって、もう一声って思ったのが、犬と何かができるとかがあれば、さらに良かったな。
はあ、まあね。
そうそうそうそうそう、うん。せっかくここまでこう踏み込んでやられたんだったらもう一声みたいな。犬好きをね、うん、こうギュッと掴むようなはいはいはい、はい、お返しがあったら、例えばどっくらい1年間無料券とかね。
うん。
どこどこさんと提携してとかっていうのがあったらよかったのかななんていうのがありましたけど。
はいはいはい、うん。そうですな。
うん。
なるほど。
ね、でも、ちょっといいきっかけになるんではないかな。
まあそうですね。逆に言えばね、見返りって言えばおかしいけども、そういう部分ではね、うん、もらえるんでね。
そうそうそう。そうい
う、このふるさと納税っていうのは、で、この犬の方のやつをやるっていうのは素晴らしいことですよね。
う
ん、
やってみようかなっていう方は、うん、いい機会なのでチャレンジしてみていただいたらいかがかなと思います。
そうですな。はい。
はい。神奈川県さんだけじゃなくて、いろんな地域でもやっていただいてもいいんじゃないかなって思いますよね。
うん。本当そうですよ。
ね。やっぱり費用っていうのはどうしてもかかる部分がありますし。うん、
ね、
うん。
やっぱり人が動いたり何をかをすればやっぱりお金はかかりますからね。
そう。
あとね、無料でできるものはないですから。
この時期だったらさ、もう暖房がとかさ。うん、
はいはいはいはい。
健康で過ごしてもらいたいっていう部分があるので、ぜひちょっと他の都道府県さんも参考にしていただくといいのかなと思います。
ね。はい。
はい。というわけで今回はですね、ペットモローさんよりお題をお借りいたしまして、犬のハテナ、犬の命を救えるふるさと納税があるって知っていたをご紹介させていただきました。ワンラインの気になるニュースピックアップでございました。
はいはい。
ちょっとバタバタしておりまして、ここのところ。うん、お題を考えてる元気がなく、
うん、
またインターネットから気になるニュースをおのおの紹介というね。
ああ、はいはい。
奥義に出たわけですけど。
ああ、なるほどね。
まず、ボスの方からちょっと面白そうなニュース
を。面白そうなニュースで、はい。はい。じゃあ、私の方からですね。今回はですね、ロケットニュース24さんからですね。これはアメリカかな？アメリカなんですけどね。店先で眠りまくるワンコが本物だと気づかない客が続出。そこで店主が掲げた掲示板が可愛すぎると話題にって。まあ、ワンコとかの話題じゃないんですけどね。
うん。
店主さんがね、面白おかしくじゃないですけど、ちょっとほっこりするような話題かなと思ってちょっと今回上げさせてもらいました。
は
い。で、本文ちょっと上げさせてもらうとですね。でですね、店の看板犬となるはずのワンコがいつも寝ているため、来客者に本物だと思われないため、店主が掲示板をかけたところネットで大人気となったというの、いうことなんですね。これがですね、アメリカ・ニューヨークの本屋さん。
はい。
ドラマブックショップさん。っていうところなんですけどもね、うん、そこの店主の方がですね、8歳になるチェスターというこのジャーマンスピッツを飼ってますと。で、ポメラニアンのようなふわふわな毛を持ったチェスターは昼寝が大好きで、いつも手のカウンターでグースかと寝ていると。で、普通だったらば足を出してですね、尻尾を振りながら愛嬌を振りまきてですね、店の看板犬として来客者を迎えなければいけないんですけども、このチェスター君。
微動だにせず。
そう、微動だにせずですね、カウンターで寝てると。それでもうそれが本物じゃないんじゃないのこれというようなね、いう感じでみんなに話題になった。で、そこでですね、ちょっとこの店主のですね、マーカス・コレランさんっていう方がですね、チェスター君がさも言ってるかのような掲示板を載っけたんですね。その内容がですね、本文をお借りしますと、ハロー、人間の皆さん、僕は正真正銘の本物の犬だよ。僕はカウンターが大好きで、寝るのが一番の趣味なんだ。僕のことを撫でても写真を撮ってもいいよって書いてあったそうですね。これってすっげえ面白くないですか？ね？何？なんか、これ読んだらね、あ、これ、ほろっとくるじゃなくて、なんか、ニコッとしちゃう、ほっとしちゃうっていう、ほっこりしちゃうって感じ？
うん。確かに、お写真出てるんですけど、キツネの剥製みたいだよね。
そうそうそうそうそうそう。
で、動いたらびっくりしそう。
びっくりするっていう感じ？
うん。
うん。でもね、よくパントマイムの方とかさ、いるじゃないですか。
うん。
それでね、これ人間か、人形かわかんないような人がいると思うんですけど、そういうような感じでね。
ああ。
それで、
大道芸人みたいだね。
そうそうそうそうそう。
パントマイム。
パントマイムじゃない。大道芸人の方。
うん。
そんな感じでね、こんな、本屋さん行ったらすげえこう、ビビットに飛んでてすげえ面白いなと思って、ちょっと、にこやかになったもんですからね。新年早々ちょっとこれを紹介させていただきました。はい。
日本でもありましたよね。都内の方のちっちゃいタバコ屋さんの看板がすっごい可愛いって、海外からも来るとかね。
ですな。
やっぱり生き物って存在するだけこんなに和やかな気持ちにさせてくれる存在なんだなっていうのは、なんかこういうのを見てると感じますよね。
そうだよね。だって、変な話、犬は寝てるだけだからね、俺。
そう。寝てるだけ。うぜえな、邪魔すんなよとかって思ってるかもしんないしね。撫でられてね、うん。
でもね、この店主の方がね、こういう、なんつうのかな、ちょっと、ユニークなね、看板をかけることによって、こう、にこやかになれる。
うん。
っていうのはすごいいいなと思いましてですね。
はい。
はい。
ありがとうございます。
はい。それでは今回はですね、ロケットニュース24さんからですね、店先で眠るまくるあんこが本物だと気づかず客が続出。そこで店主が抱えた掲示板が可愛すぎると話題にというのをお送りさせていただきました。
はい、ありがとうございます。はい、ではですね、そんなほっこりするニュースとは打って変わって、ちょっとヘビーな話題を私の方から。うん、今回はライブドアニュースさんからなんですけれども、うん、モンスター飼い主、フン鳴き声のみ襲来、本当にあったペットトラブル事件簿というのをね、
なるほど、
ご紹介させていただきたいと思います。
はいはい。
ねえ。まあ、モンスターペアレンツとかね、そういうのがさ、いっぱいあるじゃん、うんうん、ここもかって思ったんです。
かわいいかわいいとかだと、そればっかりになっちゃうと、このモンスターっていうのが必ず出てきますな。
ですね。はい。うん、では、ちょっと本編をお借りしてご紹介しますとですね、2016年も多くのトラブルを取り上げたが、やはり今年も多かったのは、犬や猫などペットにまつわるごたごただ。騒音に関するクレームや、糞や尿などの問題、そしてモンスター飼い主への怒り、実録、ご近所トラブルのコーナーで取り上げたものから紹介するということなんですね。こちら、ジェイタウンネットさんからお借りしてるらしいんですけれども、よくあったのが、まずは騒音、あとトイレ、うん、あと話が通じない。 あとはリードもつけず話がいいとか、そういうことがあったと。で、一例をご紹介すると、騒音に悩む人、苦情に悩む人。京都府の Y さん、40代女性主婦の隣人は、最近2匹の犬を飼い始めました。あたりは新興住宅街。一応一戸建てなのだが、家と家の間が密着した構造で、実質集合住宅状態。小型犬の鳴き声はかなり響くっていうことなんですね。確かに。小型犬、高音じゃない?鳴き声が。
響くんだよね。
そう。響くのよ。ね、そういったことで、うんと、言う方は苦情つか、ね、容易じゃない思いをしてるんだけど、言われた側も投稿があったらしいんですよ。で、その方は、苦情を言われた側の投稿については、神奈川県の B さん40代男性会社員は、ある時お隣から犬の鳴き声などについてきついお叱りを受けてしまった。これで反省をしていったら、最初の Y さんの隣人と同じパターンになってしまう。あ、隣人のところも書いてあるんですけどね。本編読んでいただくと。B さんは犬を室内で飼うようにする、ドッグランに連れて行ってストレスを発散する、させる、お隣にも丁寧に挨拶をする、といった気遣いで何度か関係を改善することに成功したという。うん、例えばね、そこでこう言われちゃったことについて、だっていいじゃない、一戸建てなんだからって飼っちゃいけないなんてことはないですよね。って言ったら喧嘩になっちゃうわけですよ。
うん。
でもそこでね、ああすいませんとかね、本当申し訳ないですって言って、この、男性のようにドクラに行って、発散させて、とか、あんま吠えないようにトレーニングを入れて、とかってするといいのかなっていう。
うん。
多分これで悩んでる方とかすごいいっぱいいらっしゃるんじゃないかなって思うんですよね。
うん、多いと思いますよ。だ結局 ね、飼ってない人は、本当に騒音でしかないですからね。
うん、そうそうそうそう。
うん、あと、糞とか尿なんかは臭いものでしかないですからね。
う
ん、逆に言えば。やっぱりそこはね、飼ってる人間がいいじゃないかと。うん、何やったっていいんだよっていうような考え方、絶対歩み寄ることはできないんでね。
うん。
うん。
そう。あと問題がすごく多いのが、途中からペット OK の物件になったところ。うん、
はい、はいはい。
ペット化分物件。
うん。そこもすごい問題ですよね、今は。
うん、すごく、まあ、管理組合が入って、収集してるところが多いらしいんですけれども、糞尿の問題としては、こちらもあるんですけど、神奈川県の N さん、30代女性主婦は、近所の男性が N さん宅が所有する空き地で自分の犬に糞をさせ、しかもそれを放置することに激怒。糞を吐き集め、飼い犬の糞をお返しますとの手紙とともに、その家の前にぶちまけたとか。なかなか激しい攻撃であるが、さすがの相手ももう二度と糞をさせることはなかったという。これはちょっとね、なんか、やりすぎな部分もありますけど。
うん、まあ、本当にだからそうなる前に、ちゃんと、申し訳ないけど、ここは私有地なんで、ちゃんと持って帰ってくださいっていうことを言ってあげるべきだよね。う
ん、あと、自分がやられてどうかだよね。
そうだと思うよ。う
ん、何にせよ。例えばね、こう、平気で人んちの門扉におしっこかけさせてるワンちゃんとか、ね、玄関の前にうんちをさせて置いてく人もいるけれども、自分ちがやられたらどうなんだろうとか。
うん。ほんとそう。
っていうのをちょっと考えていただくといいのかなって、なんかそういう部分がこう減ってきた。
ですな。
かな。
うん。
っていう部分がありますよね。うん、あとこういうのを見てるとそうなんですけど、自分が良ければいいやっていうのはもちろんそうなんだけど、飼ってない人とかはさ、嫌いっていうこともあるし、あと、体が受け付けないっていう、身体的にね、
うん、
問題があるケースもあるっていう、
うん。
可愛いんだからいいじゃない、じゃなくて、可愛いけど受け付けられないんですよっていう人も絶対いるわけだから。うん、
はいはいはい。
ちょっとね、そこの辺までこう、発想をね、転換させていただくといいのかなって。
そうですな。
部分はありますよね。
うん。あ、本当難しい問題でね、やっぱりだから、家族というカテゴリーで、家族というのがちょっと、とっかい違いしちゃう部分あるんだよね。うん、やっぱり種族が違うもんだし、ね、やっぱ本当は人間のカテゴリーではなくて、犬というカテゴリーなんだから、それはそっちで生きるべきなことなんだけど、一緒に住んでるわけだから。うん、でね、そうだった時には、こう、その、一緒に住んでない方たちのことはやっぱり考えないといけないかなと。
ね、
うん。でも逆にこう、飼ってない方たちも考えるべきなんだよね。
うん。
うん。 ね、逆に言えば、まあ、受け付けないからって言ってくれればいい話で。
うん、無理なんです。
無理なんですって言ってくれれば、あ、そうですかっていう話で終わるのに。うん、
それをね、うん、まあ、喧嘩越しで来られるとさ、お互い人間同士ね、角が立つので。
角が立ちますからね。
あと、リードをつけず話し合いとかね。
うん。そう。で、わけのわからない理由をくっつけるとかね。それってやっぱりいけないことなんで。
日本ですから。っていう部分と、うん、いくらね、外国式かなんか知らないですけど、
いますからね、そういう
方いらっしゃいますので、言葉通じないからいつ何時何があるかわかんないわけですよ。
うん、そうです。
うん、それがこう、まかり通る国ではないということをね、認識、同じ方だと思うんだけど、今想像してるのは、ね。
そうそう。
うん、
あとは、よく言うのはね、例えば噛み癖があったりさ、する時もあるじゃない、うん、それなんかもさ、変な話、飼ってる方なんかにもよく言うのは、いや、最終的に人を噛んだ場合に、この日本の場合は、まあ、保健所に連れて行かれちゃうかもしれないですよ、と。
うん。
いう部分も大きいじゃないですか。
大きいですね。
うん。で、そうすると、行かれちゃったワンちゃんっていうのは、猫ちゃんっていうのは、殺処分になるっていう部分になりますから、最終的にはね、いい運命を辿らないんでね。そういうところもやっぱり、飼い主さんも考えるべきだし、
うん
うん、
今本当に、その飼い犬とか、まあ猫もそうですけど、専門家が増えてきてる、トレーナーさんっていう存在もすごく身近になってきているので、何かしらね、問題があるなと思ったら、やっぱり専門の方にご相談いただいたりとか、
そうですね。
っていうことが必要なのかなっていう部分があると思うんですよ。うん、で、もちろん、ドッグトレーナーにもできないことってあるわけで、それはなんでかって言ったら、病気から来ている何か。
うん。
例えば、痛いから吠えてるだったら、ドッグトレーナーだってどうにもできないわけですよ。
その通りですな。
うん。あと、精神的に犬にもうつ病とかありますから、そういう部分で問題があって、吠えてるとか、噛みつくとか、っていう場合は、やっぱり獣医さんっていう存在が必要になってくるし、ある日突然噛むようになったとかね。ある日突然吠えるようになったとかって言った場合は、獣医さんにご相談いただくのもいいのかなって。うん、
そうですね。
やっぱりシニア期に入ってくると、私たちもそうですけれども、地方っていうものがあったりとか、うん、それによって、こう、精神的に安定しないとかね。
はいはいはい。
っていう部分もあるので、そういった変化があった場合は、やっぱり飼い主さんに見ていていただきたい。
そうですね。で、うん、まだまだいるんだよね。地方とかさ、そう、あと例えば、うん病気とかさ、そういうのもさ、犬と人間って違うもんだとかさ、
うん、
って思っちゃって、まあ、生きてるもんだから、大体同じようだね。
そうそう。まあ、もちろんね、ウイルス性でかかるかかんないとかね、寄生虫
ありますけどね、そう。
羅漢するしないっていうのはありますけど。
あるけど、うん。
根本は一緒だからね。脳みそあって、心臓あって、血液もね、同じ赤なんだからって。うん、
そう。あそこはね、やっぱ、区別しないで。あと、まだまだいらっしゃるのが、ね、ワンちゃん、猫ちゃんそうなんだけど、結局お金を払って買うものじゃない。
うん、
ね、自分のもの？
そうですね。
っていう考え方をする方が非常に多い。ここはね、もうそろそろ考えていただかないといけないかなと思いますよね。
物品ではないってことですね。
うん。そう。
中にはね、記事の中にもありますけれども、飽きたって言って捨てちゃうとかね。
うん。
放置するとかね。
そうそうそう。
っていう。命だよっていうことをね、ぜひ認識をしていただきたい。そして、うん、好きな人も嫌いな人もいると、
うん、
で世の中はね私たちだけで生きてるんじゃないっていうね、
そういうことです
ね。思いやりをぜひ持っていただきたいなと、私も改めて、心に刻んで1年過ごしていきたいなと思って、今回はご紹介をはいさせていただきました、はい、ということで今回はですね、ライブドアニュースさんよりお題をお借りいたしまして、モンスター飼い主糞鳴き声のみ襲来、本当にあったペットトラブル事件簿をご紹介させていただきました。
はいはい
はい。では本編終了いたしまして、こちらのコーナーでございます。
うん。
ワンラインの勝手に告知コーナーです。
はいはい。
今回はですね、ペトハピさんからお題をお借りいたしまして、愛犬家とワンコのための節分イベント、節分ドッグ2017をご紹介させていただきたいと思います。
うん。
はい。こちらね、関西なんですけど、ちょっと面白そうだなって、関東でもないかなって思ってご紹介です。ドッグイベントの企画運営をする人と犬愛犬笑顔の日普及事務局スタジオ人と犬は、 全国でスポーツ施設やスクールの運営事業等を展開するメッセコーポレーションの協力のもと、愛犬家のための節分イベント節分ドッグ2017を2月の4日土曜日5日日曜日に開催しますということです、
うん、
はい。でまず先に日程お時間ですね、ご紹介させていただきますと、10時から15時半予定です。で、うん、小雨結構好天中止、場所がワンユニティフットメッセ、入場無料、プログラムによっては別途参加費用がかかるということなんですね。
うん。
こちらがね、場所が阪神淀川駅から徒歩2分ということで、後ほど詳細をご確認いただきたいんですけれども、うん、福島区エビエ 8-16。なんかね、ドッグランとかそういう感じの場所なのかな？
うん、ですな。
はい。で、やってると。
うん。
で、節分とかね、まあ、あの、日本人の古式ゆかしい儀式の一つ、儀式。恒例行事の一つをワンちゃんと一緒に楽しもうということなんですよ、
うん、
でまず節分とはみたいなことが書いてあるんですけれども、季節を分けることを意味し、本来は立春立夏立秋立冬の前日のことを言いますと、うん、節目だからね、節を分ける、はい。で旧暦では立春が年の始まりにあたることから、江戸時代以降は特に立春、毎年2月4日頃の前日を指すようになりましたと。で、この日に厄払いをしましょうと、いうことです、
うん。
で、ワンちゃん同士もね、触れ合ったりとかやっていきましょうということで、何があるかと言いますと、のぼりがね、作れるんですって。
うん、みたいだね。
うん。
なんか面白いね。
ね。で、これで会場を、
うん、
あの、ね、神社とかのあれみたいなね。
おー、はいはいはい。
のぼりとかあるじゃないですか。そういうので、運営費として、とか、あと保護犬たちの啓蒙動画上映とかにね、使われるということで。あとは飛行犬とか着物コンテストとか、あとドッグスポーツ体験会。
うん、
あとは僕らはみんな生きている上映会。保護犬の映画ですかね。
うん、
あとこう、公開ドッグトレーニング。愛犬とダンササイズ。ちょっとこれ面白そう。
うん、
犬と一緒に踊るってことですよね。簡単なステップ。ストレス発散。ね、毒ヨガとかいっぱいありますけれど。とうとうダンササイズも来たかと。いうことで。あと、キッチンカーが出たりとか、マルシェがあったりとか。
うん。
なかなかね、ちょっと面白そうな感じなんですけれども。
ほうほうほうほ
う。
う
ん。
面白そうですな。なんかいろいろね、いっぱいあって。
そう。
うん。
豆まくんかなとか。あ、でもあれですね。仮装じゃないですけど、着物。うん、または着物風のものや、それに、関わるものを装着しているワンコとか、鬼を追い払えそうな仮装をして、みんなで大行列組んで、鬼は外福は内と声を出して行進するっていうイベントがあります。
なるほど。
面白そうな感じです。
あ、
はい。ぜひあの、ワンちゃんもね、一緒に役を避けていただければと思いますので、興味のある方はご参加いただければと思います。
な、まだ。2月の4、5だとね、ちょっと寒いですからね。
寒いですから、暖かい格好して。
暖かい格好してね。
行っていただければいいかなと思います。
はいはい。
はい。というわけで今回はペトハピさんからお題をお借りいたしまして、愛犬家とワンコのための節分イベントをご紹介させていただきました。ワンライの勝手に告知コーナーでございました。
はいはい。
というわけでエンディングでございます。
はいはい。
1月はあれだから、2月ですね。
うん。
2月の26日日曜日9時からがステップアップコース、10時半からがレベルアップコースとなっております。もうぼちぼちご参加者さんお申し込みいただいてますので、ぜひね、お早めに。
そうですね。
はい。お申し込みいただくといいかなと思います。はい、
お待ちしておりますよ。
はい。
はい。
まあ4年目に突入して今回運動会というのもありということで、トレーニングをした結果を発表する場所をちょっと増やしていきたいなと。
そうですね。
はい。そういった部分で、うん、今回運動会。もちろんね、はいはい、練習してきた、トレーニングしてきたことを発表できるぐらいの内容の運動会になっているので、
うん、
そちらを楽しみにしていただきつつ、やっていきたいなと。ね、で、うん、また半分シーズンが終わると、今度はお疲れバーベキューがあるでしょ？これはもう人間がちょっと楽しませていただくという部分と、あとテストももちろんありますし、冬、またシーズンが終わると総集編でお散歩教室があると。 必ずお散歩教室があって、その合間にレクリエーション的な何ぞもやると。うん、もう1年間通してワンちゃんとの楽しい日々を提供していければと思っていますので。はい。
それはね、しつけ教室がありきの、こういう形でね。
そう。だから、総集編になるお出かけ散歩も、うん、今回の運動会も、お教室の生徒さんを前提として、前提というか
ね、
うん、はい、開催させていただいてますので、ぜひ、
ね。ね、それだけ来てもね、ちょっとね、うん、難しい部分出ちゃうからね。
そうですね、よっぽどトレーニング入れてないと、うん、なかなかね、で初めての環境でってなると難しいかなと思いますので、
うん、そうですね、
ぜひお教室の方もご参加いただきつつ、
はい。
はい。楽しんでいただければと思いますので、ぜひご参加お待ちしております。
よろしくお願いいたします。
はい。というわけで、ザッツワンニャンライフ201回目、配信をお届けいたしましょう。私、明けさと、
ボスコと、コウツカでお送りいたしました。
また来週。
また来週ね。
Peace.